ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。このコーナーは毎月第3金曜日、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。私の最新の著書、 NHK 出版から発売中のデジタルファシズムで取り上げているテーマや、他にも今最もタイムリーな話題を交えながら、日本と世界で何が起きているのか解説していきたいと思っています。それでは、本日取り上げるのは、京都のローカルフード食べていますかです。未だにですね、ロシアのウクライナ侵攻の影響というのはまだ終わって収束していなくてですね、毎日ニュース新聞でもそのニュース見てると思うんですけれども、それによってですね、本当に今世界で、食べ物の値段が本当に過去最高のペースで上がってるんですね。で、まあ、一番大きな影響を受けているのはウクライナとロシアということで小麦なんですけれども、特にですね、ウクライナでは今年の小麦の生産量が、去年の、まあ、35% は減ってしまうという、まあ、今こんな状況で作付けできないということでね、もう全然もう足りなくなりますということなんですよ。で、まあ、あの辺のですね、今ヨーロッパの方ですとか、ウクライナ、ロシアから穀物を輸入している国々が本当に戦々恐々として、今年大丈夫なのか、まあ、今食べてるものは前に作った作付けしたものだけれども、今作付けができなくて今年の秋頃本当にどうなるんだろうということでですね、本当にアメリカではもう暴動が起きているというね、日本の私たちあまりピンとこないんですけれども、結構食料争奪戦が世界で今起きてるんですね。で、一番価格が上がっているのは小麦なんですけれども、日本ではですね、主食ってお米じゃないですか。で、お米の自給率って日本はほぼ 100% なので、まあ、こういう世界でこうわしゃわしゃいろいろトラブルがあっても割とこう強いと言われてるんですね。で、実際に、お米の値段がまあ下がりすぎないように、あんまりたくさん作らないでんということを政府が減反政策というのを今までやっていたりですとか、まあ、していたんですけれども、お米を食べる人自体が減ってるので、まあ、私たちね、本当に輸入の小麦パンとかね、パスタとか、まあ、そういうのばっかり食べていますので、お米はあんま食べなくなってるんですよ。なので、まあ、お米の値段っていうのが実はここ1年で 15% ぐらい下がってしまっていると。で、そういう状況なんですね。で、ただお米というのは、まあ、例えば種があって100、農家さんがいれば作れるかというと、今ですね、いろんな問題があります。例えばウクライナ危機の影響とすると、実は肥料が入ってこないんですね。で、ウクライナとかロシアでは、肥料に必要なリンとかカリウムとかアンモニアとか、まあ、そういう肥料を作るための成分を輸出をしてるんですよ。で、これが入ってこないので、肥料がないから作れませんという農家さんも出てきてしまっていて、とてもまあ心配をしています。で、それともう一つですね、この大事な、本当は有事にはあんまり影響がないはずの私たちの大切な主食のお米なんですけれども、まあ、値段が下がらないようにという理由でですね、結構この間政府がまあ、農家さん泣かせなことをやってきてるんですよ。例えば2017年以降は、私たち国民が食べるお米よりも、例えば家畜の牛や豚や、まあ、そういうね、家畜の飼料、食べ物のとしてのお米、飼料米を作る方が補助金たくさんあげますよとかね、それから加工するお米、まあ、加工ね、お菓子とかね、いろんな加工用のお米を作る方が、私たちが食べるお米作るよりも補助金高いですよとか、それから米粉、まあ、今ね、グルテンフリーのが結構流行ってますから、米粉っていうのも使う人多くなってきてるんですけれども、米粉用のお米を作る方が食べるお米よりも補助金高いよとか、まあ、そういう非常に奇妙なことを政府がやってきたんですね。なので本当に農家さん困っていてですね、例えば私たちがスーパーで3000円のお米買うとしますよね。3000円のお米の袋を買ったとして、お米農家さんに入るお金どのぐらいだと思いますか？たった数百円なんです。 なのでやっていかれないんですね。でお米作ろうとしても補助金がお米以外のものを作る方が高く出るということだし、まあ、とっても困ってもうお米作ってられないわということで辞める農家さんもすごく増えています。それから農家さんのが YouTube やるっていうのが最近ですね結構あのリモートで流行ってきていて、まあ、いろいろ発信を始めてるんですけれども、まあ、そういうのってもうですね結構まあこういう情報をあの農家さんからももう悲鳴のようにですね発信していて、このままだと本当に自給率ってどんどんどんどんゼロに近くなっていきますよ、僕たちがいなかったら、僕たちに作らせてくれなかったらどうするんですかこの先というねメッセージをね発信したりもしているんです。で皆さんね、あのこれ随分昔の話なんですけどね、30年以上前に大麦騒動というのが日本であったんです。でこれどういうことかというと、日本で夏がすごく気温が低かった夏があったんですよ。なのでお米が、まあ、できなくて、で足りなくなってタイから輸入したと。でタイ米ってまあちょっと本当に日本のもちもちしたお米と違うんで、タイ米嫌だっていうなんかすごい不評だったんですね日本人には。なんですけども、あの時は良かったんですよ、輸入できたんで。つまりお金さえあれば買えるという時代がもう終わってしまったんですね。で今もうあのウクライナのことがあって、まあ、コロナがあって、で海外、まあ食ね、異常気象もあって、あ食べ物がなくなるってどの国も何をしてるかっていうと、まず買い占めをしてるんですよ。でこれ食糧危機が来るなとあの予測していた、例えばですね中国政府、まあ、中国政府っていうのは本当に先の先を読んで動く人たちなんで危ないと、10億人の民を飢えさせると大変なことになるということで、もう穀物爆買いしているんですね中国って。もうずっとこの間穀物爆買いしてきたんです。なんでそんなに爆ダメあの買いだめするかっていうとですね、やっぱりにあの人間の歴史を振り返るとですね、食べ物がなくなった時に一番あの人って凶暴になるんですよ。なので、まあ、どこの国でもねあの歴史の中暴動というものが起きた時というのをこう紐解いてみると、だいたい食べ物の値段がものすごく上がったとか、それから食べ物の配給がなくなったとか、子供に食べ物を食べさせられない、政府何やってんだということで反乱が起こるわけです。で中国という国はまあ10億人もいるのでね、常に国民の不満を抑えることにものすごく一生懸命になってるわけですね。なぜなら10億人のまあ国民が怒り出したら大変なことになるので、それでまずはこれはやばいということで穀物を買いだめしてきたわけです。ところが中国が買いだめしてしまうとこの困るのは他の国なんですね。輸入しようと思ってももう小麦もトウモロコシも大豆もないわけですよ。もう買い占めが起きてるんですね。マスクどころの騒ぎじゃないということで、まあ、あの大変なんですけれども、少なくともね日本はお米に関しては作ってる人もいて、そしてこの日本の気候というのはお米水田にねぴったりなので飢え死にとかってしないはずなんですね。なんですけれども今日本のお米何が起こってるかっていうのを私たち消費者が知らないでいると、いつの間にか農家さんの悲鳴も聞こえないし、まあ、肥料入らないことも知らないし、まあ、政府があのお米食べるお米作らせないようにしてることも全然知らない、でいつの間にか気がついたらお米なんか手に入らなくなってたねみたいなことになってしまうかもしれない。でそこでじゃあ何をすればいいのか、例えば今ねロシアという国があのウクライナに侵攻したということで、まあ、国際社会から非難されていろいろ経済制裁をされてるんですね。でただロシアはそんなこともあろうかと織り込み済みで、とにかく食べ物とエネルギーだけ自給できればどんなに世界からいじめられてもとにかく国民は守れるということで自給率を上げるためにずっと今まで頑張ってきたんですよ。で今回ようやくトウモロコシとか小麦とか、まあ、その辺は大丈夫だろうと思っていたら、はたと気づいた、あそうかトウモロコシロシア自給できるけど、このトウモロコシの種は海外産だと気づいて、まあ、真っ青になったわけですね。つまりですね、これから食べ物の奪い合いの先に何があるかというと、食べ物を作るための種、これの奪い合いになります。でも何が起きているかというと、種を売る企業はどんどんどんどんお互いに吸収合併し合って数が減ってるんですね。 そうすると本当に一握りの種を売る企業が世界中の私たちの食べ物を握ってしまうということになってしまうんです。なのでじゃあどうすればいいか、どうしたら私たちは日本のお米とか日本の食べ物を守れるのかということなんですけれども、種、これすごく大事なんですね。たとえいい水田があっていい気候があってで農家さんがいても種を確保しないとこれから先何があるかわからない。で特にですね、日本にはその土地だけでできる種、在来種の種というのが、ちゃんと守られてないんですね。これを守る法律というのは日本ってないんですよ。でどの国も今自分の国の種を守ることに一生懸命になってます。なので例えば京都だったら京都で、取れる、特産品の在来の種というのはとにかく守る。でこれは国がちゃんとお金を出して守んなきゃいけません。で種っていうのはですね、種農家さんっているんですけど皆さん高齢なんですよ。で種作るのに、3年ぐらいかかるんですね。でその間お金入らないんですよ。なのでちゃんと国とか自治体がお金を出してサポートしないと種農家さんってやっていけなくなるんですね。なので京都でちゃんと種農家さんをサポートするために法律が必要で、京都の種が守られたらそれを、活用する。その種でちゃんと京都の農家さんに作ってもらう、作ってもらう農家さんを支える。で農家さんは作ったとしたって買ってくれるところがないとやっていけないので、例えばなんですけど学校給食を、ちゃんと公費でお金を出して無料にして学校がそれを買うと、ね、自治体が予算を出して、地元の種で例えばお米を作って、農家さんから食べ物を買ってそれを子どもたちの給食にすると、これやるとですね地域で回っていくんですね。循環型の食のシステムというのが地域ごとに出来上がります。そしてまたその地域のローカルフードというのがちゃんとずっと守られていく。でそのローカルフードを作る農家さんも守られる。そして地産地消のその土地でできた安心安全の食べ物を給食に出すことによって子どもたちも健康になると、これをですね法律にしたローカルフード法というのが実は今国会に今月ですね提出されることになっています。でこれは国会で提出される法律なんですけれども、これ同時にですね地域ごとの食のシステムなので、例えば京都のローカルフードを守る条例というのを作って、京都市の京都の種はちゃんと守ります。そこで、ちゃんと給食に搬入できるようにします。ローカルな食のシステムっていうのをですね、全国の市町村で作ることによって、これはですね、ちょっとやそっと外で海外で何かが起きたとしても、異常気象があっても、金融崩壊しても、私たちは食べ物だけは飢え死にしないでも済むという、そういうシステムができると。そういう経営プロジェクトが進んでいます。で日本人って結構、京都もですね京都のお米って京都人も実はちゃんと食べてるかっていうとよくわかんないですよね。京都米出してるレストランっていうのもあるんですけれども、じゃあどこのお店行ったら食べられるのかっていうのは意外と知らないじゃないですか。で実はですね京都府がですねやっている京都米のサイトというのがあります。京都スペース京都米でちょっと検索してみると、出てくると思うんですけどもね、本当に地味なサイトで府が一生懸命作ったホームページなんですけれども、ここにですね京都米の魅力とか、それから京都米を出しているレストランですね、飲食店のリストというのもあります。地元のお米、地元の地元でできた食べ物を食べるというのは本当にこのね食のシステム全体、地元の経済も農家さんも食の安全も全部こう支える、実はものすごく素敵な、消費者ができる素敵なことなんですね。なのでぜひ見てみてもらいたいと思います。そしてまたですね、日本人は実は世界でも有名なことが一つあって、食品ロスがすごく多いんですよ日本って。なので食べ物がなくなるのとか、お米農家さんやめてるのっていう一方で、実は食品の無駄、賞味期限切れた食べ物に大量に捨てられたりとかね、そういうことも結構もったいないことになってるんですね。なのでこの辺もちょっと意識してみると、変わってくると思います。実際にですね、今 京都の地下街のポルタにですね、賞味期限が近い食べ物を格安で売る自販機というのが設置されています。皆さん見たことあるかもしれませんけれども、まあ、これ無人機なんですけどね、コロナで無人機っていっぱいできましたよね。餃子を売ったりとか、あの有機の果物が売ってる無人機なんかも私この間買いましたけれども、まあ、そういうのもいっぱいこう出てきてるんですよ。でその無人機のアイデアを使って、ちょっと賞味期限がもう近いけれども安いよというあの販売機が結構あのポルタにできました。これから学校ですね、京都府内の学校にもどんどん設置していく計画になっているということです。なので、まあ、ウクライナとかね、あのコロナとか、まあ、異常気象とかいろんなこうあの世界はカオスですけれども、あのこのタイミングで、まあ、食について考える、まあ、いいチャンスなのかなというふうに思います。京都はですね、結構いい取り組みたくさんしてると思うので、ぜひ皆さん意識をしてみてください。私も自販機、探しに行ってみます。はい、まだまだお伝えしたいことたくさんあるんですけれども、そろそろ時間になってしまいました。私のですね、 NHK 出版から発売中のデジタルファシズムもぜひチェックしてみてください。そして毎月1回配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドでも、こういうですね、食のマネーゲームとかですね、あの食品の裏側いろんなものを詳しく取り上げていますので、これも堤美香スペース月刊アンダーワールドで検索してみてください。そしてこの番組は第3金曜日夜9時25分から、そして日曜日の夜の夕方6時55分から再放送もしています。再放送を逃した人も、バックナンバー、ラジオミックス京都の番組ページからポッドキャストでもお聞きいただけますので、合わせてお楽しみください。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。次回もぜひお楽しみに。